はい、数日前にダイヤモンドハンズとして、ギャラクシーのマイニングに関するレポートを要約した、短縮版のレポートみたいなものを日本語でも出したんですけど、今日はそれについて話をしていこうと思います。ビットコインマイニングアップデートで、副題として苦境に立たされるビットコインマイナーと今後の見通しっていうことで書いています。で、結構今現在進行形で FTX の件があったりして、ビットコイン価格も当然下がっていて、これがそろそろマイナーにも波及していくんじゃないのかみたいな話が出ているので、このオリジナルレポート自体は結構前に出たものではあるんですけど、ギャラクシーのマイニングチームの人たちと話しても、内容はほとんど今も、変わらない、基本的には同じ傾向で進んでいるってことだったので、このレポートを読めば大体ビットコインのマイナーの最近の状態がどういう感じで、今後どういうトレンドがあるのかっていうのが、分かるような感じで、作りました。マイニングに関しては自分は全然専門家とかではないんですけど、日本語でちょっと得られる情報っていうのがほとんどなくてですね、特にマイニングは自分もそんなに詳しくないですし、今後ある程度もう少しマイニングに関しても情報発信をしていこうかなと思っています。なぜかというと、アメリカでは特にマイニング事業がすごい盛んでですね、ビットコイン関連事業者は何かしらの形でマイニングに絡んでいることが多いんですね。ブロックストリームとか、そのいろんなプロトコルの開発有名ですけど、あそこも例えばマイニングで結構稼いでたりもしますし、ビットコイン関連事業者のすごいファンダメンタルズというか基礎体力みたいなのがマイニングなんですよ。で、もちろんマイニング次第でビットコインの価格とかにも影響する部分はあるので、そこら辺も含めてマイニングっていうのはすごい重要なトピックだなと最近自分は改めて思ってます。というわけで、今回はギャラクシーさんの協力を得てですね、許可ももらって、こういうレポートを作る、許可をもらって作ったんですけど、これの反響が良ければまた同じような要領で他の企業とかと、連携して要約版のレポートを作っていこうかなと思っています。はい。で、オリジナルの元々の英語のレポートですねのリンクも当然貼っておくので、興味がある人はそちらを直接見てください。結構長いレポートなんですけど、なかなか詳しく書いてあって、いい感じです。はい。で、自分たちが作った日本語の要約レポートはだいたい 15ページくらいかな、確か。かなり短く用途だけ絞って分かりやすく、リライトしたって感じですね。はい。で、早速なんですけど、エグゼクティブサマリーですね。マイニングのファンダメンタルズが悪化してるっていうのは皆さん知ってると思うんですけど、当然それに伴ってですね、どんどん最近もこの 2,3 ヶ月でもマイナーの廃業だったりとか、 ASIC の投げ売りをしている事業者っていうのが出てきている。で、同時に手持ち資金に余裕のあるマイナーもいてですね、そういうところはちゃんとヘッジ戦略を取ってたところとかなんですけど、そういう事業者は今シェアを拡大する、絶好の機会になっているっていう、二分化しているっていうのが一つ。で、その最近よくマイニングに関して聞かれていた質問の一つがですね、ビットコイン価格がどんどん下がってるのに、なんでこうハッシュレート上がってるんだっていう質問が結構あるんですけど、その一つの要因がですね、この冷静に考えると ASIC とかが到着するのってその物理的なものなので、時間差があるんですよね。だからイメージとしては数ヶ月前に買った ASIC が届くのに、結局半年とか数ヶ月とかかかってしまうので、その間に価格がめちゃくちゃ下がる。で、価格が下がって収益性も下がっちゃったんだけど、時間差で ASIC が届いて、結局、マイニングしないよりはそれでもマイニングした方がいいのでマイニングすると。そうするとハッシュレートがみんなどんどん上がっていくんだけど、ある意味では全体で自分の首を絞めてしまっている。そういう状況があるようですね。はい。で、この傾向は今後も続くだろうと。いうところと、2022年前半、戦争もあったりとかですね、世界的に電力の価格が上がっていて、当然それはマイニング事業者にもすごい大きな影響を与えているっていうところと、ASIC の話さっきもしたんですけど、ASIC 価格が急落していてですね、ビットコイン価格を上回るスピードで、この需給の乱れっていうのは今後も続いていくでしょうっていうことです。で、ちょっとそれぞれのポイントを細かくそれぞれのスライドで見ていくとですね、ハッシュレート上昇傾向っていうのは最近のニュースで聞いた人もいると思うんですけど、実際この上昇傾向のハッシュレートはもともとの想定の、想定よりむしろ下回ってるっていうのが、今年の6月までのデータでは少なくともそうだったってことで、これは今も継続してるっていうことでした。じゃあなんでハッシュレートは上昇傾向ではあるんだけど 予想を下回っているレベルなのかっていうと、成長阻害要因、まあ、4つ出してますけど、まあ、サプライチェーンの問題とか、まあ、そこら辺が多いですね。あとはまあエネルギー価格の高騰とか、まあ、ここら辺はそんなに難しい話じゃないので、割愛します。でハッシュレートがですね、2022年の前半では 23% 増加している一方、マイニング報酬ですね、まあビットコインの価格は 25.4% 下がっていると。まあイメージとしては競争が 23% 激しくなっているのに対して報酬は 25% 下がるっていう結構きつい状況だったと。で、最新のデータ、今年の後半のデータはまだ出てないですけど、おそらく今年の後半も似たような状況なんじゃないのかなというふうに思っています。次。地域別に見るとですね、まあ、アメリカがマイニングここ2年くらいすごい頑張っていて、それは中国のマイナーが一斉にこう締め出されるタイミングがあって、それで、アメリカとか、カザフスタンとかですかねにハッシュレートがどんどんこう移ったっていうのが大きな要因の一つだったんですけど、もともと中国がかなりマイニングでは、圧倒的な市場だったんですけど、ここ 1,2 年とかでその状況が変わってきてですね、アメリカが今まあ 40% 弱くらいのシェアを持っています。で、面白いのが2位がまだ中国なんですよね。 20% 強あると。で、これなぜかというと、中国の国内でのマイニングは正式には、まあ、禁止になって、でその影響があっていろんな北米とかにハッシュレートが動いたっていう事実があるんですけど、同時にその全てのマイナーが中国から撤退したわけじゃなくて、いろいろ噂話とかもあるんですけど、中国の国内でもまだこう、まあ、違法なんですけど、違法なのかな、正確に言うと、あの中国の国内でこっそりマイニングをしている人たちがまだ結構いるらしくてですね、それが 20% もあるんですよ。だから逆に言うと中国のそのポテンシャルというか実力っていうのは本当すごくて、謎の政府からのこう規制とかがなければ本当はもっとこう高いシェアを持ってるんだろうなと。まあ、ただ結果としてアメリカと中国でハッシュレートが結構二分化したっていうことは、まあ全体の分散性を考える上では案外悪いことではないってことですね。で、これは CCAF っていうところのレポートに基づくデータなので、必ずしもすごい正確かって言われると、そうではない。そのあくまで目安の一つとして捉えてください。実際にその細かくどの国がどれくらいハッシュレートを持っているかっていうのを調べるのは、結構難しいということですね。まあ、ただ一つの参考としてこういうデータがあります。ちなみに日本は、データもないですけど、まあもうほぼゼロですよね。まあ個人で趣味的にやってる人もいると思いますけど、企業とかで参入してるとこはないですし、アメリカはその点ではこの本当2年くらいでマイニングがめちゃくちゃ産業化して、もちろんその実際のプルーフォーワークの ASIC を効率よくやる、もしくは冷却部分をもっとこう改善するとか、まあ、いろんな技術革新もあるんですけど、アメリカはマイニングの周辺に金融市場がすごいちゃんとできていて、そこで資金調達をしたりとかヘッジをしたりとか、機器の貸し出しをしたりとか、そういうところがすごくこう得意っていう話を、マイニングの事業に関係している人から聞きました。ここら辺がねすごいんですよ。これ何百億とかっていう規模のお金がね簡単に動く世界なんで、はい。でビットコイン価格が下落する一方、難易度は上昇と、マイナーの収益性が低下し淘汰が進んでいる。でこれは、まあ、今年の前半の話ではあるんですけど、今もこのトレンドはそのまま続いてます。はい。でこのチャート見てもらえれば分かるんですけど、まあ、6月時点では、今年の6月時点ではまあ大体2万ドルくらいだったんですかね、ビットコインの価格が。今それよりさらに下がって1万6000とか1万7000ドルくらいまで下がってるんで、この傾向はむしろ今の方がひどくなっている。でマイナーの収益性はどんどん低下している状況ですということです。はい。まあ、なんでこれが起きているかっていうと、さっきも言った通り、ASIC の到着には時間がかかるってところの、その時間差の部分が一つと、まあ、他にもいろいろ言われてるようなんですけど、まあ、ロシアがマイニングしてるとか、まあ、そこら辺は結構噂ベースの話もあるので、正確には分かってないところがあるようです。はい。で結果としてマイナーは苦境に立たされているので、どんどんこう市場でビットコインを大量に売却しているマイナーが増えてきていますと。でそれは今年の上半期でもすでにそうだったんですけど、おそらく、今年の後半ですね、もう結局同じようなトレンドなのかなと思っていて、まだデータは出てないですけど、もしかしたら今年前半より後半の方が、ビットコインの投げ売りがさらに進んでいる可能性はありますよね。で結局そうするとですね、ビットコイン価格の下落プレッシャーにもなるんで、まあ、これはトレーダーとか、 取引関係のことをやっている人にとっても重要な指標なのかなと思います。ちなみにこのデータは上場企業が公開しているデータなので、アメリカの実際には、表に出ていない、マイナー、中国のマイナーとか他にもいろいろいると思うんですけど、そういうところも考えると本当はもっとマイナーは大量にビットコインを売却しているだろうってことですね、はい。で同時にですね、手持ち資金に余裕がなくなってビットコインをこう売り始めるマイナーが多いんですけど、ちゃんと価格ヘッジだったりその資金管理をしているマイナーにとっては今はすごいこう絶好の機会っていうのもあってですね、この次のスライドで書いてあるんですけど、こううまくちゃんと価格ヘッジとか準備をしていたマイナーは今むしろ影響が少なくてですね、積極的に他の会社とかマイニング施設を買収したりしているところも出てきていて、これが二分化されてますね、はい。まあ、なので今の価格レンジだと多分倒産する事業者もどんどん出てくる可能性はあるんですけど、同時にこう積極的に倒産したマイニング事業者の ASIC 機器を買い集めたりとか、そういうところも出てくるでしょうし、まあ、二分化している、強いマイナーが生き残るっていうのはそれは自由競争の市場なので当たり前なんですけど、マイニングとかハッシュレートの寡占化という点ではこのトレンドがずっと続くっていうのはあまり良くない部分もありますよね、はい。まあ、で二分化してますっていうのは面白いところですと。で電力価格が上昇してて、電力戦略見直し迫られてるよねって、当たり前の話ですねこれも、去年アメリカの産業電気価格は 24.4% 増加したらしいんですけど、その間にハッシュプライスっていう、これはマイナーの収益性を示す指標の一つですね、これが 57% 低下しているっていうことで、ハッシュプライスって、ちょっと多分この自分の認識でいいんですけど、ハッシュレートとハッシュレートを、ビットコインのドルで割った値だと思うんですけど、これは 57% 低下しているので、電気代が上がる一方収益性は下がるっていう、当たり前に苦しい状況ってことですね、はい。次行きましょう。でサプライチェーンの混乱が、コロナ以降いろいろあってですね、いろんなものが輸送に時間がかかったり高くなったりとかっていうのは、マイニング事業以外でもあったと思うんですけど、これが直接的にハッシュレートの成長にぶらせてる要因の一つってことらしいです。で特に ASIC のこう機器を収納するラックスペース、なんて言うんだろうな、ラックスペースって、マイニングASICを収納するのに必要な機材ですよね。それが、サプライチェーンの混乱とかもあって届くのに時間がかかったりですね、結局そうするとASICはあるのにうまく使えないとか、なんかそういうこうすごい非効率な、現象が起きているようで、現場 で結局それがASIC需給のバランスを乱してですね、結局ASICをたくさん持ってても、使えなかったらもう必要ないし、現金もないんでもう売っちゃおうと ASIC を、なんかそういうのもあるようです。全体的にサプライチェーンの混乱はマイニング事業に限らずコストを上げたりとか、リードタイムを長くしたりとか、そういう負の影響があったので、それがハッシュレートの成長鈍化につながってるってことです。でアメリカ国内のマイニングの規制環境なんですけど、アメリカは全体として見るとすごいマイニングに積極的な州とかが多いなっていう自分の印象なんですけど、ここに書いてある通りニューヨークとかはむしろ消極的というかですね、炭素ベースの電力源を利用するマイニングの禁止、環境懸念とかからでしょうけど、どちらかというとマイナーをその外に追いやってしまうような政策を取っているところも出てきていると。でそれに対して積極的に誘致したりとかしようとしている州だったり地域もあって、一番アメリカでマイニングが盛んなのがテキサスですね。でテキサスではマイニングを利用して電力のロードマネジメントツールとして使おうっていう、発想が、というアイデアが結構受け入れられているようで、そういう啓蒙活動がさらに今後必要だよねっていうのをギャラクシーのレポートでは書いていました、はい。でこのマイニングは必ずしも、環境に悪いものではない、もしくはもう電力の仕組みを考えると電力のロードマネジメントツールとしてマイニングを使うことで、自然エネルギーの利用を、奨励できるとか、そういう主張があってですね、そういう話は アメリカのまあ関係者、マイニング関係者とか、まあ、ビットコイン関係者が結構言っているので、一定以上のこう認識がある気がするんですよね、アメリカだと今の時点で。もちろんまだまだ勘違いも多いんですけど、ただ多分日本だとそもそもそういう話自体を聞いたことがある人がほとんどいないので、まあ、ビットコインもマイニングもよくわかんないけど環境に悪いって聞いたことあるよねみたいな、なんかそういうレベルの人が多い気がします。だから日本でももう少しこう単純にこうプルーフォーワークの環境負担こんなにあるよねって話だけじゃなくてですね、もう少し深く掘って、アメリカではこういう形で実は自然エネルギーの採用を奨励するような形でとか、まあ、もしくは無駄を削減するために使われているとか、まあ、そういう話をもう少し積極的に出した方がいいのかなと個人的に思っています。はい、で ASIC の話も冒頭しましたけど、 ASIC 価格下がってきてますよっていうのと、その下落プレッシャーが、まあ、さらに今後も継続することが想定されているよってことですね。はい、まあ、セカンダリーマーケットで、そう、今あのビットコイン価格下がってるじゃないですか。そうするとマイニング事業者によってはもうそろそろ廃業に追いやられるところも出てくると思うんですけど、廃業になって生産したマイニング事業者が機材を売ってセカンダリーマーケットで売れるにはさらに時間がかかるので、仮に今マイナーが倒産してもその ASIC 価格にその影響が出るのがまあもうちょっと先になったりとかですね、まあここら辺の時間差が常に存在すると。で事業者によってはむしろその ASIC 価格がめちゃくちゃ今安くなってるのはチャンスであるっていうふうに考えて積極的に買ったりするところも出てきてるっていうことですね。はい、で次行きましょう。ストレイタムでいいのかな読み方、ストレイタムかなのバージョン2っていうのが出てですね、まあ、これはマイニングのビットコインブロックの生成に関するプロトコルのまあ改善ということで、まあドキュメンテーションを改善したり、まあ、通信環境を改善したりとか、まあ、そういうところで改善があると。であとはまあ一番最後の個人マイナーがブロック内容を提案ってことで、今までだとプールの運営者がブロックの中身を決めてそれをネットワーク全般に流していたってところから、新しいストライテムのバージョン2では個人マイナーがブロックを見つけた時に自分でそのトランサクション内容を決めて提出できるっていう、まあそういう変更が加えられているらしいので、そうすることでプールのオーナーが勝手にこうトランザクションを検閲したりっていうことが、まあ、若干しづらくなる、検閲体制を高めるっていうような効果が期待されていますと。でマイニングに関する情報公開は進んでるんですけど、まあ、特にアメリカだと、上場してるマイニング企業が結構あるので、そういうところは情報公開しなくちゃいけないので、いろいろ情報は出てきてるんですけど、まあ、まだまだ、細かい情報とかデータスタンダードを統一しないとダメだよねっていうことで書いてありました。はい、で最後に2022年のマイニング業界の逆風っていうのは、このギャラクシーのレポート自体が2、3ヶ月くらい前に出たんですかね、今年前半をテーマにしたものだったんですけど、まあ、マイニングチームと聞いても2023年以降も多分このトレンドはしばらく続くってことで、まあ、しばらく苦しい時間がマイナーにとって続くんだろうっていうことです。他にもまあ新しいトレンドが生まれているよってことで、ここにいくつか書いています。はい、まあ、それはレポートを直接見てください。というわけで、ダイヤモンドハンズとしてこのレポート今回、まあ、ちょっと実験的なんですけど作ってみて、やってみましたと。でこのレポートとかはそのコミュニティ活動の一環でですね、まあ、今後も似たような形で他のレポートでも同じことをやっていければなと思っています。であと最近あの法人向けエンタープライズ向けにリサーチだったりコンサルティング開発みたいなのをビットコインとかライトニングの周りでより力を入れ始めているので、まあ、そろそろ自分個人としてもまあ、日本に限らずですけどライトニングを使って実際にビジネスにしたりとか、まあ、エンタープライズレベルで使えるものを提供したりとかそういうことをやっていこうと思っているので、まあ、興味がある人はぜひいろいろ質問をしてください。あとはまあこのレポートに関して何か質問とかフィードバック、ここが良かったとかもう少しこうした方がいいんじゃないかとかあればぜひ教えてください。基本的にはこれはまあコミュニティのなんか情報発信の一環として今後も似たような形でやっていければいいなと思っています。はい、まあ、自分もマイニング全然詳しくはないんですけど、今回こういう機会があったんでちょっとやってみました。何かあればまた似たような感じでレポートを作ってみようと思います。というわけで、以上です。